耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。残業時間が長い、プライベートの時間が持てない、もっと自由な時間があればやりたいことができるのに、というお悩みを持った方はいらっしゃいませんか。まあ、どうもですね、まあ、僕もそうなんですけど、現代人って忙しいってのが口癖になってる人が多いですよね。まあ、僕も忙しいって結構口にしてしまうんですけども、一般的なビジネスパーソンに比べれば拘束時間は短いはずなんだけども、なんか時間に追われてる気がするっていうことが多いんです。実はですね、そういう人は時間の管理がうまくできていないんじゃないでしょうか。というわけで本日紹介する本は、仕事、時間、マインド、その全ての整理術を教えてくれる本です。人類の永遠の課題である1日が24時間以上あればいいのに、これを叶えてくれるかもしれない一冊ですので、意識の高い方ぜひ今日は聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、角川フォレスタより出ております高島美里著、あなたの1日を3時間増やす超整理術という本です。まずは著者のご紹介ですが、高島美里さん、優雅セレブリティ株式会社代表取締役、シビスアカデミー学長、早稲田大学理工学部数学科卒業後、大手予備校数学講師やカルチャーセンターの講師、またウェブデザイナーなど、フリーランスで常に月収100万円以上の収入を得ていましたが、2003年に双子のお子さんを出産されたことを機に、育児と仕事の両立の難しさを知ったそうです。その後はですね、インターネットを使ったビジネスというのが、育児中の主婦の、役に立つんじゃないかと模索する中で、2005年に携帯アフィリエイトのサイトを立ち上げまして、あっという間に、在宅年収1000万円以上になりました。で、育児をしながら自宅で仕事をしたい人を応援するために、この携帯アフィリエイトのノウハウを教えるスクール、超の塾を開講して、延べ1000人以上の受講生の在宅月収を平均10万円アップさせているそうです。何でもこの1000人のうち 12% は月収100万円という成果も出しているとか。これがですね、抜粋しての高島さんのプロフィール紹介なんですが、ご本人のサイトと、あとこちらの本にもっと詳しいプロフィール書いてありますので、これぜひ皆さん読んでみてください。なんか今日矢島は変なところに注目するなって思ったかもしれませんけど、このプロフィールを見るだけでですね、高島さんってすごいパワフルな人なんだなというのがわかると思います。で、本全体としては、本の中の文体、やっぱり女性らしい優しさをにじませているんですが、途中いきなりズバッと厳しい点をついてきたりしてですね、なかなかパワフルなんですよ。で、本当読んでみるとね、何でしょうね、笑顔のまま背中をバシーンと、ほら頑張ってって叩かれるような、そう、予備校の教師とかにありがちな、あんな感じの文体になっています。で、ちなみに美人です。男性諸君はぜひ検索してみてください。さて、今日はですね、そんな高島さんをスタジオにお招きしまして、本書について伺ってみました。こちらの音声お聞きください。では改めまして、著者の高島美里さんです。本日はお忙しい中スタジオまでお越しいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、こちらの本、超整理術っていうふうにタイトルにあるんですけども、内容としては、身の回りの整理と、情報の整理と、あと頭の中の整理、こういう幅広い範囲で整理術っていう風にまとめてあるんですよね。で、これお聞きのリスナーさんに、こちらの本を、単なる片付けの本でしょって僕思ってほしくないんですよ。ですので、ちょっと最初にお聞きしたいのは、こちらの本を企画執筆するにあたって、高島さんが一番伝えたかった思いとかテーマってどんなものなんですか？
私はその片付けとかをどういう目的でやってるのかっていうところを、私の目的は成果を出すためにやってるんですよ。
仕事の成果とか、
仕事だったり、いろいろ自分のこういうふうにしようと思った時に、これ効率よく成果を上げるためにやってるんですね。
なるほど。
で、普通の片付け本って全部身の回りきれいにして気分が良くなると夢が叶いますよみたいな曖昧なものが多いんですよ。で、その、なんで夢が叶うのかとか、なんで成果が出るのかとか、その理由をこうちゃんと論理的に書いている本って一冊もなかったんですね。
ああ、そうかもしれないですね。
で私の場合はこの整理することで時間がものすごい生み出されるので、うん、まあ、当然ながらその無駄だった時間が生み出されて成果を上げることに使えるっていうところで、まあ、成果出るわけなんですけれども、はい、そこの何のためにその生み出した時間を使うのかっていうところで、うん、頭の整理っていうのが出てくるんですよ、
はい、
で何か物事を成し遂げる人っていうのはクリエイティブなことをしてますよね。何らかの、
そうですね、
何らかのそうアイデアとか、まあ、企画を作ったりとか商品を生み出したりとか、うん、世の中を貢献するために何らかのこうものを提供したりとかしてると思うんですけど、それを考える時間がなくて忙しい忙しいに追われてしまってる人が非常に多いですよね、うん、
はい、
だそれをその時間をまず生み出すために整理っていうものを、まあ、使っていくと、うんうんうん、手段として使っていくということなんですよ。
雑務とか、はい、あとはそうですね、机の整理なんかはすごい僕が点がいったんですけど、はい、机にすぐ使うものがすぐ取れる位置に置いてあると、はい、本当秒単位で、
そうなんです、
時間が節約、
その例えば10秒のロスっていうのが、はい、たった10秒じゃなくて積み重ねるとものすごいロスになってくるんですよ、
うんうん、
1年間で言うともう1ヶ月とか2ヶ月分ぐらい何もしないで過ごしてると同じぐらいのことになってくるっていうことにまず気づいてほしいなと思って、
1年間で見ると、はい、あなたは1週間ぐらいハサミを探してますと、
はい、そうそうそうそうなんです。ハサミを探してる時間がこう全部でどれぐらいなのかということですよね、はい、だから探さなくてもいいっていうことは時間がそれだけかからないってことなので、うんうん、そのために整理をする。
ですからあれですよね、どちらかというとファッション目的の整理本とは違って、うん、ごちゃごちゃしててもいいから、うん、自分が絶対分かる位置に置いておく
と。そうなんですよ。よく天才の学者さんとかって、はい、ぐっちゃぐちゃじゃないですか、本に囲まれて。
そうですね。
だけど何か聞いた時に、あ、それはこの本の何ページに書いてあるよってポッと出せるんですよ、
はい、
これは人から見たらぐちゃぐちゃだから整理されてないって見えるかもしれないけど、うんうん、彼の頭の中は整理されてるので問題ないんですよね。
なるほど、うん、じゃあ身の回りの整理、まあ、というのは、まあ、そういう観点で書かれている、
はいはい、
で次にそのじゃあ身の回りの整理をすることによって先ほど時間が生み出されるって言いましたけど、はい、じゃあ今度はその時間を整理するっていう話もしてましたよね、
はいはい、
これについては
時間を整理するっていうのはやっぱり時間がないと何もできないんですよ。
そうですね、
で基本的にみんな時間がない時間がない忙しいっていうことを言い訳にいろいろやりたいことがあるのを後にしようっていうふうにして、うん、できないまま終わっていくんですね、
はい、
まあ、まず時間を作らなきゃいけないんですけど、
はい、
作れないと思い込んじゃってるんですよ、忙しいから。
そうですね、
だけどこれを客観的に見て、例えばさっきのハサミを探してる時間が1週間もあったとかっていうことを実感した時に、うん、あ、これは無駄だなって自分で分かったら改善できるんですよね、
はい、
人に言われても改善できないんですよ、
はい、
だから自分で自分がどういう時間の使い方をしているのかっていうのを把握してもらう必要があるんです、
はい、
そこで自分から、あ、これは無駄だったからやめようということで時間が生み出されていくっていうのを自分でこう実感してもらわないと時間で生み出せないんですよね。
なるほど。
これを時間の整理っていうふうに私は読んでます、
うんうん、あとはその僕の方で思ったのが、他の本にもやっぱりその時間の整理のお話が出てくるんですけど、はい、高島さんの本で面白いなと思ったのが、書類を整理するときにちょっとゲーム感覚というか、はい、やるべきタスクで、はい、やらなきゃいけない順に並べて、
はいはい、
で5分かからないタスクというのは、はいはい、そもそもそのタスク表にも書かないで、はい、隙間時間にすぐやると、
はい、
まあ、むしろなんか、あ、これ5分で できるなと思ったら今やれみたいな。
そうです。それを後回しにするから5分でできることが10個溜まっちゃうから50分必要なわけじゃないですか、
はい、
でもそのハサミを探してる時間とか何かを探してる時間とかトイレに行って帰ってきてよっこらしょって座ってコーヒー飲んでる時間とか全部足したら5分以上あるんですよね。
そうですね。
そこで終わってしまえば何にもそれがなかったのと一緒のことになるわけですよ、
うんうんうん、
でそれってできないと思い込んでるだけで簡単にできるし、
はい、
でそれを楽しんでやるためには自分でゲームにしてしまうと、
うんうんうんうん、
でゲームだと思うと楽しいんですよね、
はい、
今日は何個5分でできる仕事をやっつけたぞみたいな、
5点みたいな。
そうするとすごい楽しくなって、うん、でますます時間が余ってくると。
はあ、まあ、多分これを聞きの皆さんで、ね、身近なところでは僕もハッとしたんですけども、じゃあ矢島飲み会の幹事頼むよって言われた時の、うん、飲み会やりますのメールを送る、うん、めんどくさくて後回しにする人多いと思うんですけど、うん、 高島さんの言ってますけども、うん、5分どころか1分でできるだろ
う。そうなんですよ。
テンプレート用意しておけば本当何秒でできる。
そうなんですよ。で、はいって言った瞬間にもうできちゃうんですよ。
そうですね。あ、わかりました。ターンってエンターキーを押すだけ。
そうしたら覚えてなくていいんですよ。うんうん、と頭が整理されてますよね。
はい。
いろいろあれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、これもやっとくってこういろいろ頭の中にゴミみたいに溜まってるから頭が整理されてなくて、うん、クリエイティブなところに使えない。
なるほど。でこれでまあ時間が整理できて、はい、今度は頭の中がすっきりした状態になると、
はい、
でさらにそこで頭の中も整理していくっていうお話が進んでいくんですね、はい、本の中では、はい、
そこが一番重要なんです。
ここが重要、
はい、
でそうですね、この僕この本の中のこの一文に感動したんですけど、はい、この本14個の項目に分かれてて、まあ、1項目を1日でやりましょうっていうふうにコンセプトで書かれてるんですけど、はい、8日目から高島さんのなんかこう様子が豹変するんですけどおや著者の様子がみたいなそんな感じなんですけど8日目のこの一文すごい感動しました。ちょっと読み上げましょう、はい、世の中の整理術や仕事術の本では道具となる机の片付けや書類やデータを整理することは教えますが、もう一つ大切な売上アップの元ネタについてはほとんど触れることがありません。はい、これなんですけど、
はい、
売上アップの元ネタって整理術なんですかっていう
そうなんです
よ。まずはここなんですよね、
うん、その整理の目的っていうのが、はい、ただ気持ちいいね、綺麗になったねっていうんじゃなくって、うんうん、何らかの成果を上げるためにやっているっていうのが私の考え方なので、
はい、
まあ、会社に行ってる人だったら売上アップっていうのがやっぱり一番の目的じゃないですか、
はい、
お給料をいただいている以上は売上をアップしなきゃいけないと、
う
ん
う
ん、だから売上アップじゃなくてもいいんですけど、自分がやろうとしていることをなるべくこう効率よくやりたいんですよね、
はい、
でだけどやるためにはいろんなアイデアが必要なんですよ、
うんうん、
人と違う視点とか、
はい、
このアイデアっていうのは時間がないとついこう後回しにしてしまってできないことなんですね、
うんうん、
だから整理して頭の中でこうゴミが全部なくなったすっきりした状態でこの元ネタを作っていくっていうのが頭の整理になってきます、はい、そうするとおのずと成果が上がるので年収も上がるし、
はい、
評価も上がるし、
はい、
もう何でも自分の望みは叶っていくと。
そうですね。ですから僕整理術の本と思って読み始めるとやっぱり8日目あたりからですねだいぶ変わってきて、もう時間もあるし、はい、身の回りも綺麗になってるので、はい、じゃあ次は頭の中ですってなって、はい、もうここからは今度完全にスキルアップというか仕事術の本になってきてるという。
そうですね、仕事術っていうよりは、はい、その自分の自分がまあみんな何のためにじゃ仕事してるかとか頑張ってるかとか成果上げたいかっていうと、うん、幸せに生きていきたいからじゃないですか、
はい、
幸せに生きていくためにはやっぱり成果を出さなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
でその成果を出すための概念的なものっていうのが整理とつながってるんですよ。
なるほど。
頭の整理っていうのはその成果を出すための概念なんですよね、
うんうんうん、
でそれがやっぱり身の回りの整理からつながっていくとものすごく分かりやすく身に入るんですよ、
はい、
まあ、身の回りの整理って言うと目に見えるから分かりやすいじゃないですか、
はい、
最初から頭の整理しましょうって言ったら分からないんですよ。
そうですね、
意味が分からない、どうしたらいいのってなっちゃうんですけど、身の回りの整理からの続きでやっていくと、あ、こういうことなんだっていうことで、まあ、1週間ぐらい整理していただくと8日目ぐらいからその概念がスッと入ってくるんですよね、うん、
なるほど。いや中盤ぐらい実は僕ちょっと読んでて、はい、あ結構厳しいなと思った、はい、講師の先生に教わってるような厳しさを覚えたんですけど最後まで読んでいくと最終的にはこれあれですね、サラリーマン向けの本かなと思ったんですけど、独立起業できるぐらいの。
そうですね、サラリーマンといってもやっぱりその会社の中で独立している意識でやらないと、うんうん、今どんどんリストラされてる時代じゃないですか、
はい、
サラリーマン意識でいればお給料もらえるっていう人はリストラされちゃうわけなので、
はい、
起業するしないに関わらず会社の中で自分はもう起業してるんだって意識で働かないといけないと思うんですね、
はい、
なので、まあ、サラリーマンの方であっても起業しようっていう方であってもこの頭の整理とそれから売上をアップさせようっていうその意識ですね、
うんうん、
とその売上をアップさせるためのアイデアを温めたり作ったりする時間っていうのが絶対必要だと思うんですよ。
はい、いやですからねこちらの本は最後まで読むとかなりの、ね、スキルアップになると思うので、意識の高い方はぜひねこちら、はい、そのまま実行できると思います、はい、やってほしいと思います、はい、でこの意識の高い方って今言ったんですけど、はい、モチベーションについて、はい、高島さんものすごいモチベーションのある方なので、はい、ちょっとプロフィールをちょろっと読んだだけでも分かったんですけれども、はい、こんな本があるんですね、はい、 子育て在宅で3億稼ぐ主婦の成功法則、腸の舞腸、これは幻冬舎さんから出てる本なんですけど、はい、この腸の舞という方は高島さんなんですよね。
そうなんです、実は
この本の1ヶ月前に出てるんですけども、
はい、そうなんです。
こちら結構打って変わって、はい、あの口調はすごい優しいんだけれども、はい、あの何でしょう、あなたの縛ってる見えない鎖を支払いましょうっていうことで、
はい、
まあ、漫画とかドラマかからいろんななんか名言を引用しつつ、はい、高島さんのなんかモチベーションの秘密みたいなのを教えてくれる本なんですけど、
はい、これは、まあ、あのインターネット の、 あのビジネスで、億稼いでるんですけど、私は、はい、その時に、まあ、腸の舞という、
今さらっと言いましたね億稼いでる、はい、
やっているので、まあ、腸の舞という名前出してるんですが、これはもうそのサラリーマンでこう上を目指すとか成果を出していくっていう意識がない、本当にもう仕事をしてない主婦の方とか、
うんうん、
あとはもうあの失業しちゃった人とか、
はい、
あとはまあ障害者で働けないとか、うんうんうん、そういういろんな社会的あの弱者というか、まあ、私も双子抱えてますので、
はい、
社会的弱者であったんですけど、やっぱり社会の波は強いですよ ね、
そうですね、
風当たりが強いんですけど、それをどうやって乗り切って、まあ、やる気を出していくかっていうのを、まあ、分かりやすく身近な漫画とかの例で書いてる本なんですよ。でこれはもうモチベーションを上げてもらうと、やる気を出していくと誰でもできるんだよっていうことを分かっていただくために書いたんです、うん、
なるほど、はい、いや書いてあること自体あの書くとなる部分というのは、はい、まさに高島さんそのものなんですけど、はい、書き方があまりにも違って僕ちょっとびっくりして、
はいはい、
ですから今おっしゃったように、まあ、結構今打ちのめされてる、
うんうん、
辛いっていう人はこちら の、 あの子育て在宅で3億稼ぐ主婦の成功法則から読み始めるのはいいかもしれないですね、はいはい、ということで、まあ、長々と伺ってきたんですけども、今回の本ですね、あの読んでいて僕自身もすごい身が引き締まりました
ありがとうございます。
本当に無駄にしてる時間多かったんだなっていうふうに思いましたし、はい、でその打ちひしがられてしまって、あ自分ダメなやつだと思って、はい、あのところにこちらの3億稼ぐ主婦の成功法則ですよ、
はい、
あのアメとムチをなんかうまく使い分けられて、はい、なかなかあの高島さんという著者さんにあの、まあ、すごい鍛えてもらったなという気がします今日お会いできて本当にあの嬉しかったです。
ありがとうございます、
は
い、
というわけで、本日は、著者の高島美里さんをスタジオにお招きしましてお送りしました、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。あなたの一日を3時間増やす超整理術、高島美里著、角川角川フォレスタより税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。本のですね具体的なノウハウについてはあんまりね あえて言わなかったんですけども、やっぱりその高島さんの提唱するその概念というか目的意識みたいなものがこの本の一番重要なところなんじゃないかなと思いました。一応ノウハウとしてはですね、14日間でマスターするというコンセプトのもと、まあ、14個の課題を通して、まあ、皆さんの1日を3時間増やすような、また皆さんを成功に導くようなノウハウ、そして、成功法則を築かせてくれるものが書かれています。だからビジネススキルの向上にはすごいもってこいなんですけども、読むだけなら簡単なんですけど、実行するためには結構モチベーションが必要かなっていうのが僕の本当にね素直な感想です。意識は高いんだけど仕事ができないなんて思ってる方はぜひこちらの本チャレンジしてみてください。おそらくですけど書いてあることを本当に実行したら14日間でだいぶ変わると思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。